皆様、本日はグローバルエコトークショーを聞いてくださりありがとうございます。このショーは神戸のラジオステーション FMYY にてアフリカ女性子供を守る友の会により行われています。これまで名称は、ナイジェリア女性子供を守る友の会、スワシンでしたが、半年前アフリカ女性子供を守る友の会スワシアに変更することが決定し、ついに、今週それが公的に認められて正式に改名いたしました。本日は、ナイジェリアラゴス州のコメディアンサクセスエディアニさんにお話を伺いたいと思っていたんですが、残念ながらちょっと接続の問題で、どうしてもサクセスさんにつな、げることができないので、今回はナイジェリアの現状やアフリカ女性子供を守る友の会、スワシアについてお話を、伺ったりしたりしていきたいと思います。 Welcome to the Global Eco Talk Show today. This show is held in Kobe, Japan. Until last week, our non-profit was support women and children in Nigeria. But name of our organization now is support women and children in Africa. It took 6 months to be approved.By Japanese government after board of directors decided the name change. Our topic for this month is about helping those with disabilities and blind in Nigeria. And our Swazia team discovered that R4C, a comedian group in Lagos, has been tirelessly helping the people with disabilities by creating comedy shows and events. However, today,we have a connection problem, and so it is cancelled. So today, we are going to have talks about the situation of Nigeria and support for women and children in Africa. Swazia, our organization.
こんにちは、長島です。
あ、こんにちは、長島さん。
アブジャ、ナイジェリアにおります。
あ、どうも、ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。はいはい、今日は、
はい、
ナイジェリアの現状についていろいろお話をさせていただくということで、
はい、
こちらにもスタッフがおりまして、メアリーという私 の, あのアシスタントなんですけれどもね。メアリー、go ahead and say。
こんにちは、アブジャ、ナイジェリア。私の、名前メリーです。
日本語教室をやっておりますんで、それで話す機会を探している方ですので、すごい日本語が好きで。 You want to introduce yourself more in English is fine.
Okay.Hello, this is Abuja, Nigeria. My name is Mary. I am part of the Swazi team here in Nigeria. We are working, I work particularly with editing most of the English scripts here in Nigeria, and we also speak with a lot of women and other activities too.
メアリーさんは今月からですね、フルタイムになるんですけれども、以前はずっとパートタイムでやってられたんですがね、パン屋さんでお仕事されてた方なんですけれども、いろいろボランティアで手伝ってくださるようになって、でスワシアで働きたいというふうにおっしゃられたので、それで開放の構成とかいろいろやっていただいてたんですけれども、そしたらもうフルタイムになりたいとおっしゃられたので、で今月からそういうことになりました。
まあ、こうやって日本の、NPO、NGO ですね、アフリカ女性子ども守る友の会がそのナイジェリアに行って、何かしよう、しなければならないということなんですけれど、それについては、まあ、ナイジェリアという国においてどういう現状があるのか、まあ、ちょっと手短に、話していただけますかね。
はい、ですね、まずは天候についてお話ししましょうかね。ナイジェリアの気候は 今月あたりから12月にかけて暑い天候で、日本とは正反対なんですね。で、まあ、いろんな方がいられて、それで非常に身のある体験っていうか、充実した、そうですね、サクセスさんにもお会いしたのがですね、今年の、ラジオの話になったのはつい最近なんですけども、ラゴスでフレンズ・オブ・ディセイブルとか、バテスダ盲人ホームで作っているアクセサリーやバッグ、小物、靴を売っていらっしゃいました。で、商品は結構良い品で、で、体が不自由な方たちが作ったとは思えないような良質な商品です。で、私自身もですね、盲人の方が作った手作りの革靴をですね、サクセスさんから購入して使用したりなんかしてるんですけども、また最近お会いしたのがですね、シファさん、この方は来月にご招待したいと思ってるんですけれども、ハジア・シファさんとおっしゃって、それでボコハラムで被害に遭った女性たちをお世話しておられて、それでアブジャにも結構たくさんいられるんですね。ボコハラムの被害者だけでなくって、家庭内暴力で追い出された女性たちとかですね、未亡人になると非常な差別を受けて、それで家から追い出されたりとかですね、そういった悲惨な状況がありますので、それでそういった方たちを集めた IDP キャンプというところがありましてですね、つい最近そちらに行ってみたんですけれども、そしたらテントの中に住んでるんですね。そこで水もない状態で、それで何とかできないかという話がありましたので、この企画も受け持たせていただこうと思ってます。
Bonjour, vous êtes en communication avec FM Baibai en direct des studios du Takatori Community Centre à Kayun dans le district de Nagata en Kobe。
こちらは FMYY です。神戸市長田区海運町からお送りしています。あなたも FMYY の仲間になりませんか？ FMYY では長田の町、長田の人々の放送局としてインターネットで放送を続けています。詳しくは FMYY のホームページをご覧ください。
で、平山さん、それからプロデューサーのですね、キムさんもご紹介いただけたらなと思います。そしたら皆さんでお話し合いなんかできると思いますので。
はい、FMYY のキムと申します。This is Kim. I am FMYY producer. Please talk about Nigeria and about women. いろいろなナイジェリアでの女性とか、いろいろなことを今までもお聞きしていまして、ぜひいろいろお聞きしたいと思っています。
ありがとうございます。Welcome。
で、まずはですね、先ほど長島さんのお話の中でですね、ボコハラムとかそういうような、はい、世界的なニュースになったことだけではなくって、それから先月もなんですけれども、女性の人権っていうのがナイジェリアではほぼ認められていないっていうところなんですけれども、これは
そうですね、
なぜですか？
もうそれは本当にひしひしと感じますね。やはりナイジェリアという国はいろいろな何ですか、経済的なプレッシャーが多い国で、で、もともとの一番の問題というのは、私から見ますとですね、これは政治的な汚職なんですね。で、そこでせっかく入った資金を悪い言い方で言うと横取りされてしまう。それが政府の役人とかそういった方たちがですね、もう公的に全然恥じらいもなく貧民のために用意されたお金をですね、使ってしまうという、例えば大きいパーティーを開いたりとかですね、すごい豪華な家を買ったり、それから車を乗る、ロイスロイスを乗り回したりとか、そういったことを目にいたしますのでね、 それと同時に貧民の方たちはもう本当にあの苦しい思いをして、それで水もない状態ですのでですけれども、それに対する手を差し伸べるという そういったあの傾向が見られないので、それに対する同情心もないんですね、そういったあの高い位にある方たちが。それがすごくあの私にはもうあのちょっとだからといってあの、まあ、立ち上がって抗議するということも私は考えてないんですがね、今のところはそういうことをするとまたあの仕返しがあるという話もありましてですね、であのしょうがないので、まあ、あの地道にですね、まあ、日本の方々でサポートしてくださる方たちがあの手を借りましてですね、企画を作って、でこれをですね、あの日本大使館に、まあ、助成金を申し込みという形で申し込んで、でその資金で、例えばあの浄水器を日本から送ってもらって、それを使ってあの川の水を浄水して、で美味しい水を飲んでもらうとか、それからあの女性や子どもたちに、職業訓練ということをして、それであの、例えば技術を学んでもらったり、あの服を作ったりとか、それからあの農作物を、まあパッケージにして日本に送るとか、他の国々に送るとか、そういった訓練をしてもらって、それで生計を立ててもらうという計画をしております。
ちょっと今の話伺って思ったんですけど、やっぱりその、はい、まあ、女性もそうですけど子どもも含めて、そのどうしてもあの虐げられるような、境遇に追い込まれざるを得ないというのは、うん、やっぱりあの、まあ、その今おっしゃったような格差ですね、あの、まあ、お金を経済的に ものを持っている人はもうたくあり余るほど持ってて、持ってない人はとことん持っていないという、やっぱりそういった社会状況というものがこういう女性子どもに対する差別をかなりの部分で助長しているということなんでしょうか。
そうですね、すごい影響を受けてますね。一番の弱者が女性と子どもですので、女性と子どもには、はい、あの一番苦労してますこの国では。で、あの福祉の、まあ、そういった企画がないので、日本ではありますよね、あの、
はい、まあ、生活
貧困の方々で、はい、
生活保護、
それで福祉 あのプログラムがあると思うんですけれども、はい、こちらの国では全然ないの で家がなくなってボコハラムの被害に遭ったというのに住むところがないというので、この間伺った話ではですね、あのその方たちが住んでる家を見に行ったんですね、
はい、
あのほとんどがボコハラムの被害の方たちだったんですが、北の方から流れてこられた方だった方で、であの、買う地域というところがございましてですね、あのここからこのアブジャからだいたい1時間ぐらいのドライブで行ったんですけれども、そしたらですね、もうあの小屋どころか非常に粗末なあの草でできた家に住んでましてですね、
はい、
それがあのホラー穴のような形で、でとても人間が住むところでとは思えないようなところにあのその中で住んでいて、人がやっと一人入れるくらいの大きさですか、
うん、
で私はあの中に入ってはなかったんですけれども、であのちょっとその家を見たんですがね、その時はあのここにあの彼女たちが住んでるんですよと言われてすごいびっくりしたんですけども、
はい、
周りにあるのがもうあの森ですか、森とかあの茂みとかがありまして、それでそれからあの放っておけばあのたくさんの神社とかあの、作物ができるんですね。でその作物を、ま、あの食べたり売ったりしながらあの住んでるということでしたので、またあのそちらに行こうと思ってるんですけれども、
そのちなみにあの方々というのはそのボコハラムですね、まあ、テロリストグループのボコハラムに、さらわれる前はどちらに住んでらっしゃったんですか。
ボノ州といいましてですね、そちらの方でボコハラムの被害に遭いまして、
はいはい、
でそこから結構流れてきたんですよ。あのレゴスにも結構いますし、はい、それからこちらのアボジャにもあの 住むところで安全な場所を探してきたんですけれども、まあ、政府が助けないので、それでもう人から人を訪ねて、それでやっとこの村の奥の方に、じゃあここに住みなさいと言われて、それでその草の小屋の草でできたような小屋のような場所に今住んでますね。で、私にとってはちょっともう信じられないような話だったのでびっくりしましたけども、この紹介していただいた、はい、ハジア・シファさんという方は、この方はイスラム系の方なんですけれども、まあ、ずっともう9年ぐらいですか NGO を運営されていて、それがイニシエティブ Peace and Justice and Sustainability という大きなイスラム系 のテンプルのようなところがあるんですけど、それがナショナルモスクと言いましてですね、はい、インターネットでサーチすればもうすぐ見つかると思うんですけども、ナショナルモスクというところで、そこで NGO を運営されていて、で、それでそのボコハラム の被害の女性たちの件に限らず、そのたくさんの企画を作っていられて、それであちこちを見せていただいたんですね。で、その他にも IDP キャンプ、先ほど申し上げましたけれども、それもまた別にありまして、それはアブチャ の郊外にあるんですけれども、それとまだいくつかあるんで、全部は見てないのでね、まだわからない部分もいっぱいあるんですけれども、で、それでまあ、ほとんどの場合は女性の職業訓練とか、それから貧困で苦しんでいる、また追い出された女性たちのお世話をしてますね。
その、まあ、今女性子供、女性の話がちょうど出てたんですけれど、
はい、
例えば男性なんかっていうのはもう仕事っていうのはもっとちゃんと、持って生活はできてるんですか？
男性でも貧しい方たちはいらっしゃいます、
はい、
ただ男性の方が仕事を得やすいのは確かですね。
あ、なるほど。
カルチャー的に言って、文化的に言って、女性はあまり仕事をするしないようにも励まされてるんですね。
あ、もうそれはつまりもう、結婚して、
文化的に
ず
結婚するために、まあ、育てられて、そういう教育をされてる場合が多くて、
あ、
で、まあ、女性はあまり仕事をするようには励まされてないんですね。それについてちょっとメアリさんに聞いてみましょうかね。How is it like that women are raised in this country? Like, you know, are they encouraged to do work or are they encouraged to do a housework? What is your perspective?
Women generally in this country are more trained to work in the house, to keep the house, to do a lot of house jobs. It's just of recent that people are now beginning to discover that women have a lot of skills, that some people are beginning to encourage women education. You now see that most girls are now sent to school and they learn a lot more and are doing a lot of things. But before now, most girls don't go to school. Like my mother, for instance, she didn't go to school. Not that she wasn't intelligent, she's very intelligent, very calculative, but they consider it waste of money to invest so much in a female child. So she was not sent to school. A lot of the males went to school. My paternal, my father, okay, he went to school because he was a man. But when he started raising his own children, he decided, okay, I have a lot of intelligent girls, they're beautiful, I'm going to send them to school. I will do my best for them to get education. That's why we have the chance of going to school. Otherwise, we wouldn't have been trained.
最近になってちょっと変わってきた傾向はありますがね、やはり女性の方々は家にいて、それで台所仕事とかそういうことを励まされていて、で幼い頃から、まあ、男性の方が教育を受けたらしっかり仕事をするだろうという前提で、それで男性の方が学校に行くことが多いし、それから女性は家にいることが多いというふうに
おっしゃられてますね。ご自分でもあのお母さんがあのすごい頭が良かったんですけれども、それでもあの、教育を受けるよりも家にいるようにあの そういったあの、周りからの、あの周りから言われてそういうふうになってしまったというふうに言ってますね。
ありがとうございます。
まあ、私の個人的な経験でもですね、
はい、
あの驚いたんですよ。私の家にですね、カルーというところなんですけれども、であの何かの女性を招待して、それをあのローカルの方たちでね、それであの話を聞こうと思って、それであの招待してきたらですね、もう勝手に台所に行くんですね、みんな。
そうなんですか。
料理なんか始めたりして、で私が頼んでるわけでもないんですけどね、
はい、
で勝手に掃除したり始めたりとか、あのそれから洗濯物はないかとか言ってきたりですね。あの勝手に全部料理なんかされたんでね。
もう全くあの行為からそういうことを。
そうなんですよ。
へ、
だから、まあ、あの女性は家にいるべきだっていうふうな、そういった観念で生きてる人たちでしたのでね。だから、はい、あの男性が、まあ、私のから見るとですね、男性は外に行って仕事を探して、それであのちゃんと収入があると、まあ、いい家庭ができると思うんですが、
はい、
あのこういった社会では男性が外に行って一生懸命働いてもですね、収入が必ず手に入ってこないんですね。政府自身があの給料を上げると言っても上げないこともありますし、
はい、
そうするとあの男性がすごい収入がないし、それにあの思うように仕事ができないということで、それであの家の人に当たったりするんじゃないかなと、そういうふうに考えてますね。家の、はい、まあ、女性や子供が一番弱いですから、
まあ、結構その家庭内暴力にっていうのも、まあ、数としてはかなり確認でされてる、うん、ということなんですかね、それは。
うん、そうなんですね。それで統計もしないんですね、ここの政府はちゃんと統計もしないので、はい、だからあの数がわからないんですよ、いくらぐらいの人たちが被害に遭ってるのか。
なるほど。
あのですけどしょっちゅう聞くんですよ、女性、こちらの女性が殴られたとか殺されることもあるんですけども、それはもうあの隠されてしまっていて、現状ははっきりとはわからないという状態で、ただしょっちゅう聞きますね、暴力を振るわれたというのが、あのもうそれがほとんど当たり前のようになっている、そういった感じです。
いらない命は一つもないよ、あなたが必要だよ。
キムですけれども、あの質問なんですけれども、あの、はい、そういうふうにこう聞くと、あ、ナイジェリアってなんてひどい国なんだっていうふうに思ってしまいがちなんですが、やっぱりそこの国の素晴らしさもあるからこそ長島さんは言ってらっしゃるとは思うんですよね。その素晴らしいところっていうのはどういうところがあるんでしょうか。
ありがとうございます。私も今それをね申し上げようと、あの私自身が家庭内暴力にあった経験がございますので、
ナイジェリアです。
私 あのフィアンセがですね、実際に自分の目で見て自分の体で経験したことですので、それだけにもうあの私はどういったことが他の女性たちにも起こってるのかというのがあの肌で感じることができるんですけども、ごめんなさい、2009年から2012年までナイジェリアのアクワイボン州に住んでたんですね。私のフィアンセがですね連れてきてくれたんですけれども、まあ、彼はあの初めはすごい真面目で一生懸命仕事してたんですが、あの思うように話が仕事が進まなくて、私の実家の方からも資金送りなんかをしてたんですけれども、それであの事業を始めようと始めたんですけれども、政府の役人が時々来てあの賄賂を要求してたりなんかしてたんですね。それもありましたし、それであの結局彼は私に暴力を振るようになりまして、の所有物とかそういうものが全部なくなって、彼が取っていってそれで出てってしまったんですね。でその後なんですけれども、近所のですね、まあ、ローカルの貧しい人たちなんですけれども、救援に来てくれるようになりまして、
当時はもうどうしようかと、もう本当に窮地に陥ってどうなるのかと思って、私 の、 まあ、娘も一緒だったんですがね、あのホテルに置き去りにされて、そしたらですね、何人かの移民の方たちが来てくれて、それで食べるものとかお金とかくれるようになりましてね、事情を聞いて、それでまあこんなこともあるのかと、その時はもうびっくりしたんですけども、大体の場合は肌が白い人がいるとみんなお金をくれるのかと思って、それで物乞いしてくれる人が多いんですけども、その時はですね、みんなが来て食べ物をくれたりお金をくれたり、まあ、そういった経験がございましてね、しかもその人たちは裕福な人たちではないので、ですからすごく感銘を受けまして、それでその後ですね、彼女たちのおかげで弁護士、当時は弁護士で今はもう裁判官になられた方ですけども、テレサ裁判官ですね、今テレサ・オボットって言ったらもう悪アイボン州では有名な方なんですけども、当時は彼女が弁護士をされていて、その方に私について、その貧民の方たちが連絡してくださったので、それで彼女に連絡を取って、そしたら私たちを家に受け入れてくださったんですね。そのテレサ裁判官のおかげで資金集めができて、それで私は日本に戻ったわけです。それが2012年の11月に日本に戻って、でもう戻った途端にすぐに NGO を立ち上げたんですね。当時はナイジェリア女性子どもを守る友の会、今はもうアフリカ女性子どもを守る友の会になりましたけども、まあ、そういったいきさつがあります。だから私にとってはもう貧しい人たちが苦しんでるのを目の当たりに見てますんで、どうしてもまた戻りたいと思いましてね、すごい苦しい時に親切されるっていうのはすごいことなんですよ。経験してみないとはちょっとわからないかもしれないですけども、
つまりアフリカのナイジェリアのことは人事ではなくて自分事でもありっていうようなところで、今すごく知っているっていうのがよくわかります
。そうですね、そういうことです。
素晴らしいお話だったんですが、そろそろお時間になってしまいました。
はい、そうですね、早いですね。
いろいろなお話を聞けて、うん、非常にこれはこれで良かった、はい、思います。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも、
はい、おやすみなさい。
はい、
I think it's too early to say おやすみなさい。
Oh, I thought it was ending. No, I thought it was ending.
おやすみなさい is before going to sleep now.
I thought it would also be a sign of bye-bye.
Yeah, that's okay. That's okay. They are enjoying it. はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。グローバルエコトークショー、もう、クロージングの時間と、なってしまいました。はい、次回の放送なんですけれども、次回のゲストは、ハデジアシフさんを予定しています。はい、ちょっとヒデコさんのお話の中でも登場された方なんですが、テロリストグループボコハラムの被害者や、その他ホームレスキャンプを支援されているという方です。はい、では次回も、お楽しみ。それではまたお会いしましょう。 The next time will be on November 5th. It is the first Saturday 6 p.m. Our guest is Hadija Shif, who is visiting and providing necessity to the displaced women, victims of Boko Haram, and children, homeless individuals in the IDP camp and many other places. See you next time. Stay tuned. I call you my ice cream drop. I call you my chocolate drop. I call you my lollipop. You are my L-O-V-E, I'm my lover, yeah. Shawty call me looking so fly. In everything that's me I do, I'm so in love. She got me looking so fly. In everything that's me I do, I'm so in love. So in love, so in love. Now we die.
be there without you. Oh, mommy, it's not easy here without you. It's a lonely life without you. Oh, mommy, girl, I'm a dear.